のび太のバカさが無人島で生きてても変わらないのは、自分のまとめ方として、タイム風呂式で脳みそも子供に戻ったのかなと解釈しています。あ、なるほどね。
なるほど、なるほど。
無人島で、ヒゲ面のおっさんになったのに、うん、このままでは戻られへんということで、タイム風呂式で子供に戻してくれた。それで解決って言ったけど、いやいや、心はおっさんやろっていう話をしてて、うん、ピスケさんが言うには、その、まあ、タイム風呂式で、頭も子供に戻ってるから解決じゃないかっていう。
でもそうだから記憶もなくなるいうことですよね。
そういうことですよ。うん。うん、子供に戻るっていうことは、うん。なぜここにおんのって言って驚かなあかんはずやのに、やった、うん、これで帰れる言うて喜んでたから。
ああ、そう、ありますもんね、
記憶。うん、うん。って考えると、これもちょっとあんまり納得はいかへんかもしれないですね。そうですね。
うん。だって、あれですよね、なんか、これシュタインイエーゼルでしたっけ？過去の、記憶だけ、戻すじゃないですか。で、子供の頃の自分に今の記憶を持っていったらどうなるかって言ったときに、多分、脳が子供のまま追っつかんから、記憶障害になるとかそういう話してませんでしたっけ？
そんなん言ってたっけ？
なんか言ってたような記憶がありますよ。クリスチャンがそんな説明してたような記憶があります。
ああ、そこまで細かいセリフは覚えてないけど、まあそうかもしれないですね。
だから、そう、ある程度の、その、しっかりした、大人の脳じゃ、しっかりした脳じゃないと危ないとかいう話をしてましたね。
ああ、なるほどね。
よく自分、今の記憶を持ったまま子供を戻りたいとかいいじゃないですか。
うん。
ああいうのってやっぱり不可能なんでしょうね。
まあ、大人の脳でいけばいいんじゃないですか、その、脳だけ大人で。
体がどうなんですかね、落ち着かんのか、やっぱ。そう、
ああ、そっか。自分の体はでかいつもりでおるけど、ちっちゃいから、あんなコナンみたいなことはできないっていう。
まあまあ、ファンタジーです
なるほどね。続いて、もう一つピスケさんで、
はい。
パフィーは本当にダウンタウンが好きなようで、去年のガキツカではエンディングを歌えて、嬉しくて泣きそうになっていましたね。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、去年はエンディングパフィーやったんですね。
みたいですね。
うん、僕最近全然見てないんですよ。
これもまた見てないってなんか言われそうだったんで。僕もつまみつまみなんですよ。
僕今回一回も見てないですよ。
あ、
兄貴のとこの家族が、帰省してきてて、僕の部屋を完全に占領されたんで、うん、で、録画してしまうと、テレビ用のハードディスクと、ハードディスクレコーダーと2つ録画できるんですけど、テレビ用の方で録画してしまうと、チャンネルが変えれなくなるんですよ。
うん、
その時間ね。
なんか昔そういう機能ありましたね。
うん。いや、テレビにはアンテナ1本しか刺さってないから、
うん、
そのチャンネルはそれしか映らなくなってしまって、うん、昔それでやって、その、見れなくなるのを、
うん、
俺のテレビを無理、借りて使ってるから言って我慢して見てくれてたんですね。うん。だからそれも悪いなと思っても今年から撮るのやめたんですよ。
はいはいはい。
うん。っていうことで今回は全く見れてないんですけど。
なんか歌ってたイメージはあるんですよね。僕もちょっと嫁の、ちょうど大晦日って嫁の意思とんですけども、
うん、
僕は見たいんですけども、やっぱり紅白を映されてるんで、
うん、
タイミングでこう変えていただいた時に見とるような感じですね。
そうですね。女の人はなんであんな紅白好きなんでしょうね。
わからんです。
漏れなく紅白好きですよね。
ほんまわからんです、僕。
いや、俺もだから付き合いで見るようになって、見てたらまあ面白いのは面白いんですよ。
うん、
だから別に紅白も見るんやけど、
ええ、
なぜあんなに漏れなく好きなんかなっていうのはちょっとびっくりしますよね。
ですね。うん、なんか好きな人には失礼かもしれないですけど、なんか歌ガステンっていうのがもうなんか古い感じしません？
歌合戦コント的なとこありますよね。どっちが勝とうがどうでもええやん。
あれ勝負やったんすかほんまに。
一応は勝負なんでしょう。うん、それやったらもっとガチでやってほしいですよね、その。
そうですね。
嵐対愛子みたいな感じで、うん、どっちが勝つでしょうみたいな感じで、今回こっち、今何対何とか言って、やってくれたらまだ歌合戦風に見れるけど、
本気さが感じられないですよね。
最後の最後にどっちでしょうみたいな感じで、なんか、札開けて、それを野鳥の会で見るとか。いやいや、そんなんもうほぼ、取りで決まるやんみたいな感じしますからね。まあ、そうですね。もうちょっと、その辺考えた方がいいかもしれないね。勝ち負けを本気で争う。ってなると、ドリカムどっちやねん論争がまた強くなるかもしれないね。
でもあれじゃないですか、ミスチルはその歌で勝ち負けを決めたくないからいうことではない。出た、出んようになったんでしたっけ？
ミスチル？
ええ。
あ、そうなんですか？
なんかそんな話を聞いた記憶があるんですけども。
まあ、別にどっちでもいいですけど。まあ、そうですね。出たくないっていう人多いですもんね。
そうですね。
確かに大晦日ですからね。
僕も出んですね、言われても。
ほんまに？
あ、はいはい。
なんで、めっちゃ好きな人とか出てきませんやん。
あ、そっか、そういう出会いがあるかもしれないですね。
うん、っていうか、普通に男性歌手でも好きな人いっぱいおるでしょ。
いや、あんま、今聞くのにはないですね、全然。誰みたいな形で見てましたけどね。
の中にも知ってる人はいっぱい出てくるじゃないですか。
あ、知ってる。いや、はいはい。
うん。そんなの見てみたいじゃないですか。
まあ、そうですね。
ミーハーな目線で見てみたいですけどね。
あやせはるかは可愛かったですね。
あやせはるかは俺今までまあ何回かは思うけど、ほぼ可愛いと思ったことないですね。
僕そう思ってたんですけど、
うん、
最近なんか癖になってきたんですよね。
癖になってきた。
なんか可愛い。
あんまり思わんな。あの顎が好きじゃないんです。
あの、醤油の CM なんか可愛いんですよ。
いや、可愛らしい子っていうのはわかるんですよ。あの、天然な感じで。うん。やけど、見た目は特に思わないですね。
広島出身の子ですからね。
それ好きやね、あなた。広島愛全くないくせに、出身だけは自慢しますよね。
こういう時だけですね。
普段はディスりまくっていくせに。
はい。はい。
じゃあ次。パンタンさんの方お願いします。
はい、パンタンさんからいただきました。アニツ拝聴。パパは年中苦労する主題歌。ウィークエンドシャッフル。華やかな週末。
今なんか口の中もシャッフルされましたよ。
ウィークエン
ドシャッフル。ちゃんと言ってください。
ウィークエンドシャッフル。
うん。
華やかな週末。1988年の曲ですが、僕も好きなナンバーです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
イェイ、パンタンさん。
ああ、それパンタンさんは好きでしょ。
基本全部好きやと思う。あ、僕あれはちょっととか言いませんよね。
それは言わんと思うし。うん、で、これ、リンク貼ってくれてるんですけど、YouTube。
はい、はい。
聞いてみましたけど。
聞いたことありました。
確かに聞いたことありますわ、そら。
うん。
うん。当時の映像がなんとなく思い浮かびましたけど。
うん。
まあでも、めっちゃ覚えてるっていうほど覚えてないですね。
ああ、やっぱ、本田美奈の方が強いですか？
イメージはやっぱりワンウェイジェネレーションですよ。
うん。
うん。あの印象は強かったんですよね、よっぽど。
ああ、そうですね。
うん。
どっちも好きで、僕、なんかこの曲すごい好きなんですよね。
そんなでも目立つ曲でもないじゃないですか。
怒られますよ、パンダ。
いやいやいや、いい曲やとは思うけど、
うん、
すっげえ印象に残るってほどでもないと思う。
いやー、多分集中して見てたんでしょうね。すごく僕は好きな曲ですね。
まあそうですね。この何ジャケ写を見る限り、
ええ、
坂崎さんと高見沢さんはすっげー若いけど、
ええ、
桜井さん全然変わらへんね。まあそれはオールバックでヒゲサングラスやったらそれは変わりようがないから。
変わらない。これ何歳ぐらいですかね。今の僕らと、ちょい上か同じぐらいですか。
いやいや、下でしょ。
下ですか？
下でしょ。30代ちゃいます？
88
年でしょ？今から30年前。
はい、はい、はいはい。
30年前、今が60代やとしたら30代です。
あ、
今70代ってことはないでしょ。
そうですね。これ下か。
うん。それ下でしょ。うん、だって意外と若いですよ、坂崎さん。とか、
うん、
高見沢さんも今みたいなケバケバしさはない。
そうですね。
うん。桜井さんはいつ見てもほんま変わらんね。
この、そうですね。この見た目ってほんま変わらんすよね。
うん、
あれもそうです。あれですよ。いいんだ、セダンね、夏の揺れてきた人、な、うん、たらたたらたたたた、めっていう歌う人おったじゃないですか。
うん。
あれ、なんて名前でしたっけ？
鈴木雅之。
あ、あの人も変わらんすよね。
まあ、そうですね。うん。グラさんにヒゲですからね。昔から
ね。そうですね。どんどんメガネが反射してましたけどね。
うん、まあ、あの人も高校生の頃から30代って言われてたみたいですからね。
そうですね。
うん、田代マーシーが言ってましたよ。
ああ、
うん、その高校に入った時に、その自分が番長になろうと思って、
ええ、
鈴木雅之見た時に、
ええ、
こいつには勝てんと思ったて一人だけおっさんおるって。
うわぁ。インパクト強そうですね。まあそんなマーシーもかわいそうですけど。
かわいそう言えない。うん、じゃあ続いて、ゼロネス3回いただきました。ダウンタウン回ボリューム2拝聴。PG さんこれ読めます？
ビスアルバム。アルバムは、そうですね、うん。
惜しいですね。ビジュアルバム。
ビジュアルバム。
うん。まあ、造語ですけどね。ビジュアルとアルバムをくっつけてビジュアルバムね。
はいはい。
ビジュアルバムシリーズは、当時レンタルで前作見たのですが、当時中学生だった私には、難解でしたね。ハマちゃんと完全アドリブで繰り広げるシステムキッチン、診察室にては、当時から素直に面白かったですが、後になって貸し借りで理解できた作品の代表例は話題にも上がっていた子が。あれ、当時理解できなかった最大の理由は自分自身が子が的な人間だったからなんだなぁと、また見てみようかな。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい。
ビジュアルバムね。まあ、ゼロネスさんちょっと下ですから。
はいはいはい。
まあ、多分これ出た当初はだいぶ、中学生か。なんで分からないでしょうね。
うん。
うん。シュールなコントが多かったんで。
ほんまこう、そんなに深く入らなかったら、うん、テレビの一面しか知らないんですけど、
うん。
ほんまいろいろされてるんですね。
そうですね。ビジュアルはまあ、よっぽどコアな人しか知らんと思いますわ。うん。で、コガっていうコントがね、
ええ。
あの時も言いましたけど、スカイダイビングするときに飛行機のシーンから始まって、
はい。
で、そこでえらい子みんなでワイワイ盛り上がってて、誰から飛び降りるとか言って、ね、えらい盛り上がって、わ、危ない危ない、押すな押すなみたいなをずっとやってんねんけど、
はい。
あの、小川役の、板尾さんだけはずっと黙ってるんですよね。
うん。
うん。で、誰から飛び降りるってなったときに、女俺行くわ、言って、大丈夫なん大丈夫なんみたいなこと言って、いや、俺行くよ行くよ、言って、あの、パーンで飛び降りるんですよ。
はい。
で、飛び降りて、次のシーンが、ある家の前なんですよね。
はい。
子がおった、って子がおらんかったな、みたいな話になって、俺2番目に飛び降りたんやけど、子が、着陸した時おらんかって、って、え、帰ったんかな、言って、子がの家まで来てるっていうやつで。
うん。
言ってましたね。で、うん。で、子が、ちょっとチャイム押してみるわ、言ってチャイム押したら、何言うて出てきたっていうね。うん。いや、自分なんで急に変えんの？いやいや、何もなかったし、みたいな感じのネタなんですが、あれが、ゼロネスさんは理解ができなかったと。うん、ゼロネスさん自体が古賀的な人間やったらしいですね。っていうことですよ、これ。
ああ、なるほど、なるほど。うん、
普通にみんなと思うのに、フラッと変えちゃうような人だったんですね。
そっか、そっか。
なるほど。 るほどね。それだったら何がおかしいかはわからないよね。
まあ、そうですね。着目点がそうだとですね。これも、うん、YouTube ありますね。
あります、あります。
うん。うん、
いや、稀に言いますからね、こういう、ゼロネスさん的な人。
心当たりありますね。あり、
うん。大体、どこの学校にも一人二人はおるじゃないですか、こんな。うん、あれあいつどこ行ったって。え、このタイミングで帰るみたいな。
もう結構盛り上がってる時に、もう絶対行くやろいう時に、うん、スッて帰る人いますよね。
ああ、いや、一軒目から二軒目の間とかね、そういう時に帰るならまだしも、このタイミングで帰るっていう。トイレ行くような感じで帰るやつ言います
か、ね、ああ、そうですね。う
ん、まあ、それがゼロネスさんなのかもしれないね。はい。
はい。
じゃあ、とめきちさんの方お願いします。
はい、とめきちさんができました。iPod 故障でデータサルページできず、やめ。故障？ iPod 故障で。
iPad。
iPad 故障でデータサルページできずやめたバンドリー。再びダウンロードしました。よければ、筆お願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
これ、とめきちさんが、バンドリの、アプリの、その、何これ、フレンドコードみたいなのを、
そうですね、はい。
載せてくれてて、
ええ、
で、まあ、これに引き続いて、僕とか、ピッチさんとか、クリンさんも載せてくれてね。
は
みんな、はるさんは載せてないけど、
あ、そうそう。
はるさん送ってくれたんですね。
ええ、
うん。こうやって、こう、ここに乗ってる人たちはみんな繋がりましたんで。
そうです。もう、楽しいですね。
うん。
絶賛プレイ中ですね。
ああ、そうですね。ピチさん、ガンガン上がっていきますね。レベルがね。
じゃあ、暇人みたいな言い方やめてください。忙しいは合間を縫って。
この時、46でしょ？もう今、100近くいってないですか？
90ですね。
僕、この時のランクが9なんですけど、今15ですから
ね。いやー、めちゃくちゃ面白いですね。
ああ、いや、面白いのはわかります。自分でやってても、俺、こっつうまいやんって思うから。
もう僕、エキスパート攻略入ってますけど。
そうなんですか。
僕
は、ノーマルですね。ノーマルでわちゃわちゃします。
いや、でもこれほんま、いい出来ですね。
ああ、そうですね。うん、ただね、次から次へとダウンロードされていくんですよね、新しいファイルがね。
曲数多いですからね。
えげつないでしょ。これこのまま言ったら iPhone パンクしますよ。ほんまに。
しかもこう16日に3周年アニバーサリーで、
うん、
またどかどか来ますよ。
どかどか、うん、来るでしょ、うん。いや、今でもどんどんどんどん追加されていってるのに、エピソードも追加されていくし、
うん、
大丈夫かっていうから、追いつかへん。うん、で、もう今最近プレイする時間なくて、もうログ棒だけ持ってますもんね。
うわぁうわぁ
やる気がしないっていうか、もうやったら楽しいんやけど、やる時間がなかなか取れないんですよね。
いやー、もう僕は、もうめっちゃやってますね。
うん、これほんでフレンドになったらなんかあるんですか？
セッション組みやすいんじゃないですか？
ああ、そういうことか。
うん。
うん、いや、何も、何、ハートを送る的なもんが、ね、一切ないから。
ああ。
なんか意味あんのかなと思って。
多分、セッションの部屋作るときに、そのフレンドを呼ぶとか、そんなんですぐできるような。
ああ、なるほどね。うん。
まあ、デスさん、その、マルチも、もう今、ガンガンやってますし。
あ、マルチやってんねや。
やってます、やってます。
あれって、なんなん、人に迷惑かけたりするの？
大丈夫です。かけないです。
あ、それは大丈夫なの？
ええ。自分がもし落ちたとしても、そのまま曲は行きますし。
うん。
多分、得点的な総合的点がちょっと落ちる時もあるんですけども。
あ、でも下手くそやったらこいつって思われるんで。
いやー、まあ点数見たらわかりますね。
あ、
低いなという部分で。ただまあ、バンドリの、プレイヤーにそんな悪い人はいませんので。
そうなんや、
そんな失礼なことは言いませんが大丈夫ですよ。
ああ、わかりました。まあまあ、とりあえずは、一応はまだ毎日ログを持ってますんで。
ログももらうだけでしょ。
最初にやったガチャで、一応星4のこの女の子が出たんですよ。
はいはいはい。
青い髪の毛の子ね。
ええ。
うん。この子ちょっと気に入ってるんで、頑張ってやってますよ。この子リーダーにしましょう、ね。
僕プレイしてったら、どんどん好きな子がどんどん変わっていくんですよ。
うん。
推し面が。
うん。
今最初このガチャ引くんじゃなかったなっていうのがあるんですけど、
うん、
パステルパレットとハローハッピーワールドがちょっとドハマりしてから、
でも全然わからへん。まだ一番最初の何だっけ、パスピエじゃなくて何だっけ、
ポッピンパーティー、
ポッピンパーティーの、
ポッピパ
の、バンドストーリーが全然見終わらないです。
僕あれはあの、うん、鬼スキップですけども、
頑張って見てるんですけど、うん、なかなかドラムがドラム叩かないっていうね。
あ、そうなんですね。うん、
なかなかですよ。うん、
ちなみに、この16日で、
うん、
もうワンバンド増えます。
あ、マジで、もうええわ。
で、夏にもうワンバンド増えます。
いや、もうその頃引退やな、もう。とりあえず、それまでに一回はセッションできるように頑張ります
わ。頼みますよ。もういつでももう準備 OK なんで。
ああ、わかりました、
はい。はい、やりましょうよ。
はい、はい。
はい。
じゃあ次、ピチカートミルクさんの方お願いします。
あ、これですか？
はい。
はい、ピチカードミルクが書いてありました。毛糸のパンツを口に出して言うときは。ということで僕はアンケートを作らさせてもらいまして。
はい。
毛パンとですね、うん、話させてもらった。あと毛糸のパンツ。
うん。
これであげたんですけども。
うん。
44秒いただきまして。
少な。少な。リツイートも少なければ。サブも少ないし。
やめてください。傷つくじゃないですか。
よっぽどみんな興味なかったんだ、このアンケート。
その中で、うん、毛糸のパンツが、
97.7%。
うん、僕は毛パンが 2.3% というですね、圧倒的な差を。まあ、これもですね、
うん、
終わるギリギリまでは、100-0やったんですよ。
そうですね。
最後の最後で誰かちょっと、入れていただいたんですけども。
うん。だから、結局、44票のうちの 2.3% だから、
ええ、
1票ですよ。
ちなみに僕じゃないですからね。
いや、俺はこれは怪しんでて。だって、ここまでゼロやったのに、一人だけおるかっていうのが。い
や、僕自分で入れよう思った。これ多分、作った人って入れられんのですね。
どうせあれでしょ？裏垢とか持ってんちゃいますの。
そこまでして。
裏垢男子やってんちゃいます。
そこまでしていりませんよ。
だって、一票って誰だ、ちょっと名乗り出てほしいんですけどね。軽パンって。
いや、軽パン師匠。
あれか。加藤達也さんか。ぐらいしかおらんでしょ。か、東広島の金賞さんか。ぐらいしか。考えれないですね。
おかしいな。だって、軽泥とか言うでしょ？
軽泥は、俺は言わへんけど、一応は知ってますよ。軽泥っていうのは。
毛糸のパンって言ったらさ、軽パンじゃ
ない。なんで？え？軽泥と軽パンは全然関係ないじゃないですか。
訳し方としては、だから、うん、頭二つを取るみたいな感じじゃないですか。
うん。
まあ、前から言ったよヨッシーのクッキーもヨシクキじゃないですか。
うん。
毛糸のパンとも毛パンなわけですよ。
略す必要ないじゃないですか。
ミスターチルドレン、ミスチルって言うでしょ？
鬼のパンツは鬼パンですか？
鬼パンですよね。
言うたことある？
いや、もう、そういうものが出てきたら多分そう訳しますよ。いや、探しましたもん。いや、探じゃないですか。
ちゃいやん。略すとしたらやけど、略さへんやん。
毛糸のパンツですか？
だって、いや、探しましたよって、ドラクエ2のセリフですよ。
はいはい。
あの時に、いや、サガって言ってる人誰かいましたか？
いませんですね。
うん。略す必要ないからですよ。毛糸のパンツ、略す必要ないから 97.7% なんですよ。
まあまあ、この、数値を言われると圧倒的にびっくりしましたけども、
うん、
ええー、って思いましたけどね。
実質 0% やと思ってます。誰も言わないと思ってます。
いや、これほんまびっくりしましたわ。
うん。
まあでも44も入れていただきましたね。ありがとうございます。
ああ、そうですね、
うん。
こういうことでピチさんは普通じゃないと覚えてください。
びっくりだわ。
いや、びっくりしてることにびっくりやわ。味方がおると思ってたことがびっくりやわ。
おかしいな。ちょっとまあでも、嫁に聞いても、
うん。
ケーパンは言わんって言ってましたけどね。
ほら見ろ。
でも年代が違うかな思ったんですけどね。
何歳離れてるんですか？
3つですね。
三つくらいやったらほぼ同年代。 岡山言ってたっけ？
え？
岡山じゃなかったっけ？どこ言ってたっけ？
あ、地元一緒ですよ。
あ、地元一緒なんや、ええ。地元一緒で3つしか離れてなくて、
ええ、
言わへんにやったら、日本中誰も言わへん。ええ、この一票はピッチさんの決定や。惜しくは、押し間違い。
押し間違い
押し間違いしか、ありえへんわ、もう。
まあ、いっか、みたいな感じで。うん、そう。
はい。
はい。
そういうことです。
はい。
続きまして、ゴンタさんからいただきました。足立みつるアウォード。何回か投票しようと選んだんですが、その度に漫画を読、漫画を読み始め、その度に漫画を読み始め、その度に漫画を読み始めてしまい、投票を忘れるというパターン。私も、鬼太郎は3期ですわ。へーへーへー。何これ、へーへーへーって。
へ
のへー。脳入ってないや。へーへーへー、へーへーへー。へーへーへーって、どういうこと？
ちょっとすいません、わからない。
エンディングテーマかな？
え？いや、そんなに、キタロのエンディングはそんなんじゃなかったですよ。
ティングだって、へーへーへのへー、じゃあ、ゲゲゲゲのゲーやったでしょへーなんてなかったでしょ
最後、静かに終わってって、わっって言って終わるやったってな気がしたんですけど。うん、
あー、80年代のエンディングはちゃうでしょ三期。へーへーか、わからない。へーへーへー。へーへーへー。
あんま意味なかったですね、さ。
あ、公式で一期一話、一話があるわ。これのエンディングを見ればいい。へーへーへーへーへーへーか。ああ、なるほどな。よう覚えてるな、ゴンタさん。
もうそこ忘れてましたけど、わーっていうのは覚えてましたね。
それ覚えてたら思い出してくれよ。わーは確かに覚えてるな。うん。
で見てたんじゃないですか、兄さん。
いや、一応見るには見てた。だから見たから、あの、ゆめこちゃんなんやねんと思ったんですよ。
ああ、そうそう。
うん。
じゃあ、値段、値段じゃない、年が近いから、やっぱ3、
これはアクションですね。ああ、そうですね。うん。まあでも出来は2期やな。
譲らんす
ね。譲らん。まあ、それはみんなそうやるけどね。最近の子は今のやつでしょうけどね。
そう、
うん。続いて、カッセルさんの方お願いします。
アオードはいいんですか？
あ、アオードの話。忘れてた。足立みつるアオードね。
僕もあれ、自分で入り思ったんですよ。
うん。
あれ、ほんまなりますね。まだちょっと入れてないんですよ、だから。
ああ、俺もまだ入れてないけど。
セレクションがちょっとほんま悩みますね。
うん。
一人一人ほんま選べないんですよ。
まあ、俺らはまだね、当日喋れるじゃないですか。これとこれと迷ったっていう。
あ、そうですね。
でも、入れる人は、それを、あの、感想を書くスペースも入れて、作ってないから。
ね、
あれか、ちょっと悪いことしたなと思って。言いたいことあるやろうなと思って。
辛い。ほんま辛い。
うん。確かにわかる。うん。うん、で、あ、もうここでちょっと言っちゃいますけど、あのノミネートの中に入ってない作品賞
が入って
て、あ、そうですね、虹色唐辛子が入ってたんですよ。
うん。
で、前言ってたじゃないですか、今読んだらおもろいんかなって。で、まあ今やったら多分わかるやろうなと思って、買ってみたんですよ。
はいはいはい。
今読んでるんですよ。
ええ。
まあ、文庫版6巻中まだ2巻ですけど。
ええ。
めっちゃおもろいっす
わ。あらあら、そうなんすか。
うん。これみんな読んだ方がいいですよ。読んでることない人。
遠い未来の話のなんちゃらとか、ね、そういう話。
そうそうそう。すっげえようできてる。
それはでも今の兄さんだから理解できるわけで。
そうなんですよ。
僕が理解できるかどうかもありますね。
俺単行本1巻か2巻よまで買ってたもん。なのに、今1ページも覚えてないですもん。全然知らん話やってるんですよ。めっちゃおもろいですよ。
あれ、兄弟ですね。8人か7人
ぐらい。いやいや、それ以上は言わん。まあまあ、一応はそれぐらい言ってもいいけど、
ええ、
当日、ちょっと詳しく喋りますわ。
意外な資格が出てきましたね。
うん。いや、 あれはね、ほんまにね、おもろいですよ。虹色唐辛子を見ずに足立みつるファンを名乗るのは失礼です。
コロッとかれへ
ん。失礼ですよ、あんなおもろい作品。
あれ
安いしね。
うん。
うん。アマゾンのなんか中古のやつでも僕、送料込みで1000円までで買えましたんで。
お
うん。
時代が早すぎたんですかね。
と思いますわ。その辺も詳しくまた、アワードの時に喋りますんで。
はい。
うん。ぜひ皆さん、3月14日までやと思うんで。
はい。
ぜひ投票忘れはないように。あと2週間もないんで。
はい。
はい。じゃあ次、カッセルさんの方お願いします。
はい、カッセルさんが出ました。ポッドキャストイヤサガ今日拝聴。同年代の兄さんが、コロコロボンボンを読んでなかったことに衝撃を受けましたよ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いい。
そうなんですね。カステルさん同じ学年なんで。
あれ読んでたわけじゃなくて、買ってなかっただけで読んでたんですよね。
いや、読んでもないですね。人が買ってんのをたまにチラッと見るぐらいで。
つまみ食いで、はいはい。うん、
だから、ほとんどコロコロに載ってた作品知らない、タイトルはしてても読んでないですもんね。とある、ポッドキャストに、
ええ、
甘いぞ団子の作者の方がゲストに出てて、
はい。
僕、甘いぞ団子って何って思って、知らんかったんですよ、
ええ。はいはいはい。
うん。タイトルも知らんかって、絵を見ても全然知らんかって、ええ、いかに俺がコロコロ読んでないかなんですよね。コロコロ読んでた人らからしたら、まあ、好き嫌いは別として、絶対知ってるようなもんやと思うんですよ。
はいはいはい。
うん。それが、いかに俺が読んでないかなんですよね。
まあ、これも出会いかなんかタイミングなんですかね。
まあ、兄貴が読んでなかったっていうのがでかいんじゃないですか。
ああ、なるほど。
うん。兄貴が読んでるものを僕が引き継いでいく感じなんで。ジャンプを兄貴が買ってたから読むようになって、兄貴が買わんようになっても俺が買っててって感じだったし。
全く一緒ですね。
そういうもんでしょ、弟って。
そうですね。
うん、
僕もジャンプは兄貴からですし、
うん。で、いとこの兄ちゃんが読んでたマガジンさんでも読んでたし。
ああ、そっかそっか。
うん。
僕はそこは兄貴マガジン僕さんでしたね。
ああ、ジャンプ買ってるから、週2冊は買えなかったですね。さすがに、金が続かんのいくらあっても。
あ、うちは買ってましたね。
週400円ぐらいかかるわけじゃないですか、そんな。
ああ、でも売ってましたからね、読んだら。
ああ。
まあ、兄貴がマガジン、僕がジャンプマガジンでした。あ、ジャンプサンデーでしたね。
そうですね。だから虹色唐辛子なんかほんまにサンデーで読んでましたもんね。
そうそうそう。うん、ちょうどその時に買ってた時代です
か、ね。そうそう。俺もそのくらい、ラフが終わって虹色唐辛子が始まってって頃なんですよね。
うんうん、
だから単行本も買ってたんやけど、
うん、
まああまりにもわけわからんくて、買うのやめましたけど、う
ん。結構話題になってたんで、見た、ちょうどその1億冊売れた時ぐらいの時だったんですよ。
はいはい。
だから結構話題にもなってたんですけども、僕も、ちょっとわからなかったですね。
ねえ、だから、まあ、そうですね。学年誌も読んでなかったですもんね。小学1年生とか。あんなん買った記憶がない。
あれはだって、ボンボンしか買ってないんじゃないですか、あれ。
あ、そういうもんですか？
僕もその経験はないですね。
うん、
すごいその付録が多かったじゃないですか。で、いつもなんか、袋、紐で縛られとったんですよ。
そうですね。
だからこう、立ち読みすることもできずに、
うん、
何が入っとるんだっていうので、すごくこう、見たかったですね。
でも、どの本屋さん行っても置いてたじゃないですか。
置いてましたね。
っていうことは買う人がおるってことじゃないですか。俺の周りで買ってるやつおらんかったな。
それも、テレビマガジンとかって覚えてます？
わからん。
あ、多分、小学1年生見た形で、その、戦隊もんとかその辺の特集して、あれも付録がめっちゃ多かったんですよ。
はいはいはい、ありましたね、そんな。
あれはなんか買ってもらった記憶があって、なんか、紙でできた戦艦とか作れたような記憶があるんですよね。
あったあった。 テレビマガジン。うわ、めっちゃ懐かしいな。
あれは僕買ってもらってました
ね。未だにあんのかな？
ああ、なんか見たような記憶があるな。
すげえ、俺こんなんほんまに一回も買ったことないわ。
いや、テレビマガジンはすごいもう、あの、デコレーションケーキのような感じですよ、ほ
んと。でしょうね。いや、魅力はありますよ。いいなとは思うけど。
付録の方にすごい魅力があって、あの、ビッグワンガムみたいなもんですよ、だから。本がガムみたいなもんですよ。
ようわからん例えやけど。まあまあ、でも、いや、こんな辺も買ってないし、結局雑誌ってほんまにジャンプぐらいしか買ってないんやろな。
あの、中1コース、中2時代とかあれなのは。
全然。だあれはやってた、あの、学研、科学と学研。
それはないですね。
マジで？科学と学研は結構みんなやってたな、うちの時代は。
頭良くなるような気は僕買ってなかったんで。
違う違う、あれもおまけメインですよ。
ああ、なんか、研究、実験的なやつがついてるやつでしょ？
そうそうそうそう。
ああ、なんか。
学研やったかな？学研の方はおまけがついてて、うん、もう科学は見向きもしないんです。
正しくは、学研教育出版の科学と学習。おまけがついていたのは科学の方です。
でも CM やとか学研とかやってませんでしたっけ？
やってましたよ。
あれ、それでしたっけ？
まだかな、まだかな。
あ、学研のおばちゃんまだかな、ね。
そうそう、それですよ。
おぉ。すげえ、出てきた。
だから結構メジャーやったんですよ。あれは結構やってる人多かったですよ。で、一応だから、あれは勉強の教材やという名目で親にねだるんですよ。ただ、あの、おまけ、付録しか使わないですけどね。付録のためだけに2冊買わしてましたけど。勉強しますからって。お願いします言うて。
そんな時代、兄さんの時代からもあったんですね、ほんなら。
もっと前からやってると思うけどな。あれは、すっげえ楽しかったですよ、やっぱり。
あと今、テレビマガジン見たら、まだ出てますね。
あ、そうなの
?2020 年4月号で出てますよ。
出てそうですもんね。
すげえな、これ。
じゃあ続いて、のみすけさんの方お願いします。
のみすけさんからいただきました。実写の映画やテレビドラマと違って声優さんのお仕事は舞台の演劇のようなものだと考えているので役と年齢が離れていても構わないと思っています。老若にゃん老若男女違うね、違う、
なんか言うねんこれ。
老若にゃんにょ、
にゃんじゃない、
老若男女、
そうそうそう、
何にでもなれる、ただお声が若いだけなのに、カレーで当てる声の速度が遅くなってしまうのと、あと入れ歯も気になります。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これはあれですね、池田秀一さんのとか、坂木原芳子さんの声が遅く感じるんで、まあ、できれば年相応の役やってほしいなって言ってた話のあれなんですけど、まあ確かにそうなんですよね。別に見えてるわけじゃないねんから何歳やろうが構わないんですけど、やっぱりでも無理は感じますよね。ここでのみすけさんも言ってるように速度が遅くなってしまうのはやっぱ気になる。
もうそれは僕ら詳しく知っとる分そう感じるだけであって、あんまアニメ見てない人とかがそれを聞いた場合は特に感じるのでしょうかね。
いやいや、逆ですよ。あの、外国の人が、野沢雅子の悟空を聞いたら、なぜ悟空の声をおばあちゃんが当ててんのって。
ああ、はいはいはい。
どこかのポッドキャストで言ってましたけど、そういうもんじゃないですか。
ああ、なるほど。
今の若い子が聞いたら余計変に感じると思うな。
そうっすね。
それこそ今のドラクエ10のバージョン5の榊原さんは若い子がどう聞こえてんのかっていうのは。
なんか、 その知らん人には、なんか評価が良くない感じを見受けられますよね。
ああ、そうですか。
うん。
うん。多分、40代のおっさんからは絶賛されてるんやと思うん
ですけど、ね。ですよ。
うん。俺も嬉しいのは嬉しいですからね。
ただまあ、全盛期に比べたらいうところですよね。
うん。遅く感じるのはもうしゃあないですよね。うん。あと入れ歯が気になるってね。それは感じたことはないけど。それは、折ってもしゃあないですよね、入れ歯の人がね。
うん。あれでも、クリリンの声の人があんま変わらんですよね。
あれ
違います。田中真由美さんか。
田中真由美さん。あの人は、そうですね。あの人の声は俺めっちゃ好きなんですけど。
ええ、
唯一、ワンピースのルフィの声だけは許せないです。
今、あっちの方がクリリンより有名だと思う。
有名なんですけどね。うん、田中真由美といえばになってますけど、うん、でもクリリン時の声はめっちゃ好きだったんです。クリリンとか、パズーとかね、うん。はめっちゃ好きだったのに、ルフィの声の出し方が違うんですよ。
違うってあの人じゃないんですか？
違うんです。あれじゃないんです。ルフィは。すっげーって言ったりしないんですよ。ルフィは。
アリさんの中のルフィはですね。
どうなんやろう。原作好きな人はそうじゃないんかな。
あと、あれは、オリジンのシャアの子供の声、この時は田中真由美さんじゃないですか。
あれ全然 OK ですよ。全然 OK ですよ。
いや、僕は、いや、ちょっと違う思いましたけどね。
あ、そう。全然 OK ですよ。
なんで田中さんなんやろうって、もっとおるだろう思ったんですけど。
いや、それはもっとおるとは思うけど、田中真由美さんでもおかしくはないと思うし。
うん、あ、そうですか。
うん。あれこそ、パズーとか、あの辺、パズーピチさん知らんか。
知ってますよ、パズーは。
そう、うん。とか、クリリン、ヤジロベイの頃の、やり方なんで、全然違和感はないですけど。
僕はそこに違和感を感じ仕方がなかったですけどね、オリジンは。
もう、まあ別に良かったけどな。
まあでもあの人は結構、年齢いっても変わらんなっていう声優ではありますね。
いやし、おばちゃん役もやりますからね。
まあ、そうですね。
うん。
あれおばちゃんやった、あれ、おそ松くんのちびたも、あれですね。
ああ、そうですね。
ティアンデバロ畜生の。
うん。基本少年声ですけど。
そうですね。うん。
まあ、年相応におばちゃん役やっても全然違和感はない。
ああ。
宇宙兄弟の時におばちゃんの役やってましょう。
ああ、そうですね。
うん。全然違和感ないですよ。
でも、例えば、ラブプラスとかの女の子があの人の声やったらちょっと合わんでしょ？
どの人の声？
田中さんが元気っ子の女子高生の子が出てきてから。
いや、いいんじゃない？
いいですかね。
元気っ子やったらいいと思うけどな。
ああ。
なんで？
いや、ちょっと本人の顔が出てきたんで、ちょっとすいません。
そんなん言ったらいっぱいおるじゃないですか。本人出てくる顔なんて。
ああ、まあそうですけどね。
うん。いや、田中真由美さんは好きですよ。ルフィ以外は。うん。続きまして。
はい。
巻貝さんからいただきました。これは、ゲームボーイ界ですね。
うん。
性能、コスト、デザインなど、開発については、マツダ、ユーノス、ロードスターを少し思いました。といただきました。
はい、ありがとうございます。はい。
ゲームボーイがね、コストを極力まで抑えて、で、性能とかデザインにこだわりまくった開発だと。で、まあ、一人の天才が考えた、開発したっていうことと、ロードスターが被るんですかね。いや僕はロードスターのこと全然詳しく知らないんで、男の人ってみんな車好きですよね。
好きですね。
僕嫌いじゃないけど、そんなに詳しくないんでね。なぜそんなにみんなそんな好きなのかが。
僕もちっちゃい車好きなんですけど、
うん。
ちょっと、まあ、ロードスターはそんな、怒られる怒られ
る。マジで俺、ロードスターは好きですよ。
あ、そうですか？
車にそんなに興味ない僕でも、ロードスターは一回は乗ってみたかったと思います
よ。いや、僕、友達が乗っとるんで、いつも、うん、助手席には乗ってるんですよ。
うん。
移動するときとかですね。
うん。
ただ、まあ、好きな人はすごい好きですよね。だから世界一売れとる、スポーツカーでしたっけ？
そうなんですか。
ちょっとごめんなさい、自信がなくなってきますけど。
そんなことなさそうな気するけどな。いや、それはわからんけど。え？世界一？
なんかの世界一。松田が？なんかの世界一のギネスかなんか取ってませんでしたけど、ロードスターって。
ちょっと、ウィキ見ますけど。
だって、広島ですから結構、プッシュしてましたよ。
広島はね。いや、それはそうやと思うけど、世界で最も多く生産された二人乗り小型オープンスポーツカー。
ああ、それですわ。
生産されただけかな。
俺とりあえず作ったみたいな。
勝ったとは言ってないってやつかな。売れたって言うでしょ、普通。
うん。あ、僕のその友達ロードスター好きなんですけど、
うん。
そのロードスター乗りだけが集まる会みたいなのがあるんですよ。
うん。
ちょっと田舎の方に集まって、
うん、
そことか行ってますからね。
うん、いやまあ好きな人はわかります。僕も好き言ってるからあれなんですけど、うん、なんやろ、フェラーリとかもっと作ってそうじゃないですか。なぜマツダなんでしょうね。
うん、いやまあ
世界一ってちょっとびっくりしましたけどね。
ああ。まあ、お手頃の値段いうことじゃないですか？
ああ、そういうことかな。
だから、ええ。だから、ゲームボーイと一緒に、一緒で、誰もが手にしやすいとか、持ちやすいとかいうことじゃないですかね。
なるほどね。そういうことか。うん。
そういうところがこう結びついたんじゃないですかね、ロードスターと。
うん。でも、いいなとは思うけど、やっぱりオープンカーは、買わないでしょうね。一生。
あ、そうです。天井開くのは好きですけど、オープンはちょっと厳しいですね。
ですね。ホロじゃなくて、ちゃんとボディの材質でギューンって伸びてくんやったらいいんですけど。
まあ、そうだ。オープンせぬかったら、その、オプションで買えるはずですよ、あれ。
いや、せっかくやったら開けたいじゃないですか。でも閉めた時のホロがあんまり好きじゃないというか。
あ、まあそうですね。
うん。
中入ってもやっぱり音とか結構
聞こえます。そうそうだと思うんですよ。
で、なんかつなぎ、まあ古いからかな、つなぎ目からちょっと漏れたり、いろいろやっぱり経年劣化で発生しますし。
まあでも形はかっこいいのもわかるし、うん。好きか嫌いかで言われたら好きなんですけど、買うことはないやろな。うん、まあ、でも、マツダは好きですよ。これ、マツダなんか、マツダなんかどっちなんですか？
マツダですよ。
あ、マツダで合ってるんですか？
はい。
ほんまに？
僕はマツダって言いますよね。
あ、そっちの人はマツダって言うんですか？
まあ、でも、そっちです。全員の背を、全員の気持ちを、持ったら怖いですけど。
うん。マツダですけどね。関西弁で言うとね。
マツダですよ。マツダ。マツダスタジアムって言いますからね。
そりゃ、スタジアムつけたらマツダになるでしょ。
マツダ、マツダ。
うん。いや、それね、何々をつけたらこうなりますっていうのをよう言うんですけど、昔言ってたんがね、滋賀、あるじゃないですか、滋賀県の滋賀。
滋賀、
うん。僕はね、滋賀って言ってたんですよね。
はい。
ほんだら、京都の人が、いや、滋賀じゃなくて滋賀やでって言うんですね。
滋賀。
うん。いやいや、滋賀はおかしいやろ。滋賀やろって言ってたんやけど、いやいや、滋賀が正解とか言ってて、
うん、
滋賀の人おらんかったのに、その場にね。滋賀が正解って言ってて、で、その人の言い分は、滋賀県って言うでしょって言って。だから、はい、滋賀が正解なんですって言ってる。
うん。
いやいや、剣をつけたら、イントネーション変わるやろって言ってて。
ええ、
ほんなら、京都のことは京都やろって、うん。京都府やから、その人の、その、理論で言ったら、京都にならなかった
んでしょ。さっきのアムロからですね、なかなかイントネーション苦手なもんで、今、はてなはてなってますけど。
わからへんか。
まあ言わんとしたことはわかりますけど、 僕自分でも植え付けられたものはなかなか変わらんじゃないですか。
うん。
うん。だから、2個目を2個目が出ないんですよ。
広島は広島やもんね。
広島とか優勝いないですかね。
広島県、広島は一緒やもんね。
ええ。
大阪。大阪府。一緒か。
大阪府。
うん。京都。京都？
京都。
府つけたら？
京都府。
うん。京都になったでしょ？この違いがわからないですか？
京都。京都府。
うん。
京都。京都府。ああ、ちょっと上がりましたね。
うん。京都になるでしょ？京にアクセントが入ったでしょ？
あ、一文字増えるとそうなりますね。
うん。だから、つけたら、アクセントが変わるんですよ。うん。うん。何やろ、この話もっと、ほんまやねとか、そうそうになる話なんやけど、
ええ、
こんなに、壁に向かって話してるような。
ちょっと僕、イントネーションが非常に苦手かもしれないね。
話しがいがないわ。キチさん、音痴なんやろ。
はい。
はい。今日ちょっと長くなってるけど、もうちょっと行きます。
はい。
ワットさんお願いします。
ワットさん、ありがとうございました。劇場版響けユーフォニアム。誓いのフィナーレ。名場面絵コンテ付き限定版ブルーレイ到着。テレビ一期二期と劇場版二作のブルーレイにあったオーディオコメンタリーがないのは残念。作品は本当にいいので、レンタルしてでも見てほしい。ブックレットの座談会。亡くなられた池田さんと西谷さんが泣ける。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、うちでもやりましたユーフォニアム会に出てくれたワットさんが、はいはいはい、DVD じゃないわ、ブルーレイが届いたと。
はい。
うん。これ画像上げてくれてるんですけど。
ええ。
うん。なるほどね。まあ、いつかは見たいと思って、なかなか見る機会がなかったんですけど、劇場版、いいらしいですからね。
ちなみにその、ブックレットの座談会で亡くなられた方っていうのは、事件でっていうことですよね。
そうですね、放火事件で、
わ
池田翔子さん、明子さん、どっちかわからんけど、と、うん、西谷大志さんですかね。は、ここに座談会として名前出てるんですけど。
だってキャラクターデザイン創作が監督ってもうすごいじゃないですか。
そうですよ。
西谷の創作画監督、うわ。
創作画監督ね。創作画監督じゃないですよ。
インターネーション、インターネーション。はいはい。
うん、
うわぁ、大変、改めてちょっと大変ですね。
まあ、とんでもない事件だったんで。うん。ねえ、まあ、ちょっと悲しいですけど、まあでも、ここで名前が永遠に残りますからね。うん。こんだけ素晴らしい作品を作ってくれた方なんで。うん。やっぱり、うん。これは、ぜひ見ておきたいですね。うん。
最近もうこういう女の子が余計並んどる絵に全然抵抗なくなってきたんで。
うん。
バンドのおかげで、こういうのも可愛く見えてきましたね。
可愛いのは可愛かったと思いますけど。
全然興味が湧いてました。
そうですね。これは、ほんまに、テレビ版しか僕は見てないですけど、うん、ほんまに面白かったんで、
うん
うん、多分今見てもまた同じように泣けると思うんで、うん、これはまだ見たことない人はぜひ見てみてほしいですね、
うん。あれにはなかったんですよね。アマゾン
プライムにはね。
うん、
まあ、いずれまた、入ることもあるでしょうから。
はい。
うん。またその時は見てみてください。
はい。
ポンタチビタさんからいただきました。ピチさんどうぞ。カッコ、読めますよね。っていうことで、このカッコの中を読んでください。付属品の風に、
も
中のも、も中、も服のもに、神様の神ね。
つふしん。つふしん。
ちゃいますね。
つくふ神。
ちゃいます。
つも、 相撲神。
まあ、惜しい。
すくも神。
ああ、そうそうそう。
ああ、すく
も
神。
うん。まあ僕も、あのこの書き方は見たことなかったけど、まあ、普通に読んだらつくも神でしょ。
つくも神って聞いたことありますね、名前は。
ああ、多分、一般的には99って書くと思うんですけどね、つくもって。
ああ、あれですね。修羅の門の。
ああ、そうそうそうそう。
あれ、主人公つくも
でつくもでしたね。
うん。99で。
うん。つくも神っていう、まあ神様か妖怪か知らんけど。
うん。
の、多分創作でしょうね、鬼太郎の。
だって鬼太郎がオナホール言ってますからね。
うん。コラじゃないと思うんですよね。セリフ書いただけじゃなくて、多分位置から書いてるんやと思うんですけど。
はいはいはい。
うん、まあ、かなり。うん、言葉に説明しにくいんで、ぜひこれは、ハッシュタグイヤサガで検索してみて、面白いんで。
ああ、なんか、笑いがいいですね。
うん。よくできてますよね。
はいはいはいはい、はい。
うん。猫娘があんま猫娘に見えないですけど。まあでも、鬼太郎ってね、原作も、ひどいですからね。
ああ、僕はその、いい子のイメージしかないです。
3人の。ああ、原作全く見たことないですか？
ないですね。
ああ、原作は結構ひどいですよ。
ああ、
うん。
じゃあ、ルパンの原作みたいな形で結構ワイルドな方なわけですね。
ああ、鬼太郎よりも周りかな、ひどいのは。うん。
どっちかというと正義の味方っていうやっぱイメージがあるんですよね。
だって元は墓場の鬼太郎を言うて。
あ、そうか。
墓場の鬼太郎見たことあります？
その、ロゴは見たことありますよ。古い感じ。
もともとはあれなんですよ。紙芝居やったんですよね。
お
ごつおどろおどろしい紙芝居って、はい、お前の気持ち悪い話やったんですけど、
は
いはい、うん、そっからちょっとポップにして芸営の鬼太郎になって、まあ、ポップにしてもまだ原作は結構、いかれた漫画ですけど。
はいはいはい。
うん。まあでも、面白いのは面白いです、ほんまに。
あれですか、妖怪人間メムチックな怖さですか？
まあそうですね。近いっちゃ近いですね。うん。じゃあもうこの辺にしときましょう。
はい。
はい、エンディングでーす。
はい。
次回の、予告ですが。
はい。
次回はドラえもん。
はい。
何でしたっけあれ。
宇宙開拓
誌。宇宙開拓誌ですね。
はい。
来週撮りますんで。
はい。
まあ、内容忘れてるっていう方、見たことはないっていう方は、まあ、新旧問わずどっちか。まあ、できれば両方、うん、時間があれば両方見ていただけたらなと。うん。まあ、もし見る時間なくても、まあ、一から全部話していこうと思ってますんで。
はいはい
はい。はい。昨日僕ね、眠い目こすってっていうか、もう気絶しながら見とったんですけど。
え、初回ですか？
そうです。初めてです。
はいはい
は
い。
初めてっていうか、まあ、子供の頃は見てたけど。まあ、
今回の件に関して初めて見たんですね。
全然記憶にはいいって言ってたじゃないですか、僕。
ええ。
今回見てみても全く記憶にないですね。
僕今中盤まで来たんですけど、
うん、
全く記憶ないんですよ。唯一その記憶にあった、
うん、
のび太くんのその、これはその時言おうか。
うん、そうですね。
まだ出てこんので、って違ったっけっていう感じにもなったんですけど、
うん。はい、スネ夫が活躍するって言ってたの？
宇宙開拓誌です。あ、じゃあ、リトルスターウォーズ。
あれはリトルスターウォーズか。俺、それのイメージあって、いつ活躍するのかな。なるほど。まあまあ、そうですね。まあ、この印象、この、あれでわかると思うけど、結構頑張ってみるときつい作品ですね。
もう言っちゃってるじゃないですか。
いや、決して悪くはないんですけど、
はい、
だから他の、劇場版大長編ドラえもんと比べて、あれちょっと、ほんま記憶から消されてるだけあるなと思って。
まだその、なんか、恐竜の方のインパクトが強いですよね。
じゃあ、全然ちゃいますね。
うん。
前も言ったけど、大長編が、その、4作品ぐらい入ったでっかい、
そう、
はい、やつを持ってたのに、何回も繰り返し読んでるはずやのに、ここまで記憶から消えてるかって。
そうですね。お前誰やっていうのも出てきましたし、ほ、うんと。
いや、一応は覚えてたんですけどね。この見た目、キャラクター的なのはね。
ああ。
こんな話やったっけっていう。
そうですね、
うん。ちょっとびっくりしましたんで。よう、これを真にしたなと思って。リメイクどうなってんやろうって、ちょっとそっちも楽しみ
だ。逆にそうですね。気になりますね。
うん。うん、なんで、まあもう来週撮りますんで、ぜひ皆さん見てみてください。
僕から一個いいですか？
はいはい。
はい。あの、ちょっと前なんですけども、
はい、
またちょっとゲストでですね、他の番組に出させていただきまして。
あ、ちょっとCM。ちなみにその前に喋った、はい、あっちの方は、
ええ、
あの、カットされてるというか、カットじゃないですよ。あの、1回目の収録の時に喋って、2回目のテイク2の時には喋ってないんで。
そっか。
そっちから行かんとあきません。
そっかそっか。
うん。
はい。お知らせなんですけども。
はいはい。
今更っていうところはあるんですけども。
うん。
私ちょっと他の番組にちょっとゲストに出させていただきまして。
うん。
その紹介をさせていただこうと思うんですけども。
うん。
まず1本目がですね。
うん。
軍曹さんがされてるですね、16番勝負。
はい、15番じゃなかった。増やしてないかっていう。
15番勝負というですね、うん、番組。
これで、知らん人が16で検索してたらどうすんの？ないやん、ないやんってなる。
の方に、出させていただきました。まあ、これ1月の話になるんですけども、1月の後半ぐらいになるんですけども、
うんうん、
そっちの方に出させていただきまして、うん、龍が如くの、
はい、
歴史をお話しさせてきてもらいましたんで、まあ、興味、今、最新作の、7が好評中なんですけども、まあ、興味がある方は聞いていただいたらなと思います。
そうですね。触れたことがないリンマオさんに勧める会議でしたね。
あ、という体でやっておりますんで。
体って言ったら、嘘ついてるみたいで。リンマオさんはやったことないから、その、興味があるんで、どう楽しいかを教えてもらうっていう感じ。
そうですね。
だから、やったことない人も、うん、聞ける回ですよね。
そうですね。
うん。面白いと思います。
はい。ありがとうございます。
はい。
で、もう一つが、ですね、私の尊敬しておる、もちろさんがされておるですね。
うん、
もちろ的脳筋雑眼。
雑談ね。
雑談。
雑眼っていう。間違えてるやん、尊敬してるのに。
雑談。もちろ的脳筋雑談の方にですね、
うん、
やっと参加させていただきましてですね。
はいはい。
もちろさんとお話しすることができました。
お
ー。これが、2月19日に公開されます。第173回。
うん。
ピッチさんゲームを語るという回に出させてもらいまして、お話しさせてもらいました。
はいはい。
はい。で、まあ僕も、ポッドキャスト始める前からずっと聞いてた方だったんで。
始めてないですけどね、あんたはね。
ちょっと、いい気立て出てきましたけども。
うん、
ちょっと酔ってましたけど。
うん、あなたは帰省してるだけですからね。
帰省してる前からですね、ずっと聞いてた番組の方と、
うん、
こう、話ができたというのは、ちょっとすごい感慨深いものがありましてですね。
そうですね。尊敬するもちろさんと喋れて、えらいテンション上がってましたね。
そうですね。
うん、めちゃめちゃ流暢に喋ってましたね。
いや、もう漫画で言うとですね、嬉しい、偽物じゃねえ、本物だ、みたいな感じですよ。よくあるじゃないですか、漫画でも。
誰のセリフ？
漫画のキャラじゃありません。強い敵と会った時に、嬉しいぜ、偽物じゃねえ、本物だ、みたいな形で。
誰が言ってる？誰が言いそう、そんなこと。
なんか、スラムダンクとか、ドラゴンボールみたいな気
分。いや、ないないない。
はい、
何それ。
まあまあ、本物の凄さをちょっとビシビシと感じまして。
うん、いや、そう、僕も聞きましたよ。
ええ、
うん。まあ、基本、セガの話なんで、
ええ、
うん、その、わからんタイトルばっかりやったけど、まあまあ、ピーチさんが楽しそうに喋ってるな、っていうことで、 うん、最後まで楽しく聞きましたけど、
うん、
あなた、大尊敬してるもちおさん、
あ、何すか？
そんなん言ってないって。もちおさんを尊敬してると言うときながら、
ええ、
あなたほんまに失礼なんですよね。
何言いましたの？
もちおさんもう一個番組やってるじゃないですか。
ええ。
それなんていうタイトルでしたっけ？
もちおのゲーム大好き DX。
のことを、あなたずっとデラックス、デラックスって。
うわぁ。
3、4回言いましたよ。
デラックス言いましたか？
で、その度にもちおさんが否定せずに、ええ、うん、そうですね。私のやってるもちお、ゲーム大好き DX ですねって言って、やんわりと訂正してくれてるんですよね。
やめて。
やけど、また次、デラックスがですね、聞いてましたよって、大好きで。ああ、そうですね、ゲーム大好き DX ですねって言って、ちゃんと訂正してくれてるのに、もう最後の方訂正しなくなりましたからね。
それでもずっと僕デラックス言ってたんですね。
ずっと言ってました。
うん。
なぜここに来て今日は言えるんですか？
不思議ですよね。やっぱり。緊張して舞い上がっとったんでしょうね。
いやいや、間違えて覚えてると思ってたけどな。
いや、僕だってこれデラックスって普通に言ったじゃないですか。やっぱり好きな人の前だと緊張するタイプなんですよ、僕。
だから今デラックスってまた言って。
ちゃんと DX 言ったじゃないですか。
今デラックスって言って。だから結局デラックスと覚えてんねん。で、もちおさんの番組の中でもゲーム大好き DX って言って、言ってんのに、もう頭に入ってないんですよ、それ。
いや、僕、DX っていつもやってますよ。
やろやのに、デラックスがですね。あの時デラックスでやってましたよね。
やめて、
やめて。失礼やわ。
やめて。きついわ。
で、もちおさんが言う前に、どんどんパチパチって言ってたでしょ。
はい。
あれもう失礼。もちおさんはどんどんパフパフですからね。
よう聞いてますね。
どんどん、イエーイ、どんどんパフパフ、イエーイですよ。で、パチパチですよ。失礼。そんな生半可な。
あら、探しよ、ほんと、もう僕の。
そんだけ尊敬してるというと聞きながら、にわか衆が漂ってるんですね、ほんまに。
なるほどですね。
うん、その辺の、はい、ピチさんの、ダメっぷりをぜひ皆さん。
はい。
持ちよう的脳筋雑談。全部漢字でね、いきますんで。
まあ、今言うとしたら、持ちよう的脳筋雑談なんですけども、
うん、
もう 100% DX の話をしてますんで。
ん、ゲームの話をね。
ゲーム大好き DX の話題ばっかりだったんで。
うん、そうですね。まあまあ、セガがどう好きだったっていう話ですよね。
そうですね。
うん。
はい、まあ楽しかったんで、はい。
まあまあ、楽しそうに話しましたね。はい。
何言っても帰ってくるんですよ。やっぱすごいっすわ。
すごいですね。
ええー。
うん。いや、ほんまにすごいと思いますわ。
いや、もう、これであれば大、ちょっとマウントいけるだろう思ったら、全部ひっくり返し、全部答えてきましたからね。
そうですね。
うん。う
ん、何の打ち合わせもなく、あの話になったわけでしょ、
えー、うん、もちろんですよ。
うん。
うん、あの時にその、僕のいつもの流れで、もう、脱線脱線ですけど、全部、受けて、受けて。
うん。
ああ、圧倒的でしたね。
そうですね。はい。その、もちおさんの番組を、ゲーム大好き
?DX!
ちゃうよ。ここはデラックスって言われたの
デラックスに、出演してきましたんで。
ちゃうよ、デラックスには出てないやろ。DX やのにデラックスって言っちゃったっていう話で、
はい、
もういいです。
はい。
はい。まあ、皆さんぜひ、この2番組、聞いてみてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、あと、最後にもう一回言いますけど、足立みつるアウォード。
おー、はい、
3月14日23時59分まで受付なんで、うん、お忘れなく。
結構増えた。
あ、結構来ました。
おお、
はい、皆さんほんまに助かってます。まだまだ足りないんで。
はいはいはい。
はい。ぜひ、バシバシと。
はい。
お願いします。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、iyasaga.pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると、番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日、お相手は、兄と、
シカワトミルクでした。
クリリンこと、
え？
クリリンこと、モノマネ。
あ、はいはい、いいさ。
はい。お相手は、兄と、クリリンこと、
ジェンザ7月ミルクでした。
言ってるだけやん。またお会いしましょう。さよなら。わざ言ってるだけやん。モノマネちゃうやん。ピチさんやん、それ。ピチさんが出す機嫌だ
よ。ああ、そうでしたね。
うん。
ゴ
クー！まだそっちですよ。うん。